くにちゃん。
はい、こんにちは。調布のお店の宣伝マン、深澤くにしさでございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします、うん、今日は風が冷たいですね。
あ、ねえ、寒くなっていますね。昨日暖かかったですけどね。
そうなんです。昨日が暖かかったんで、うん、逆にこの風はちょっと身に染みますね。
ねえ、でもちょっと花粉も出てきてません？
あ、そうなんですよ。僕の、知人もですね、もう何人かもうマスクをし始めて、うん、ちょっとくしゃみとかもしてる人もいますよね。
ねえ、喉もちょっと意外がっていう感じがあるかななんて。私もね、花粉症なので。
あ、そうなんですね、うん、宮田さん花粉症なんですね。
そうなんですよ。
僕は花粉症がないので、うん、ちょっとその大変さが今一つこうわからないんですけど。
あ、ねえ、いいですね、はい、それは。でも大変ですよ。
いやいやいや。
今週のテーマはその花粉ではないんです。
で、
テーマに行きますね。
はい、
はい、2月14日先週の水曜日はバレンタインデーでした。
はいはい、ああ、ありましたね、そんな日も。
クイちゃん、なんかもらいました？
はい、いやいや、全然何ももらってないですよ。なんか会社のなんかこうあれですね、テーブルみたいなところにですね、たくさんチョコレートが置いてありました。調布じゃなくて別の会社なんですけど、そこにところに女性の職員の方がですね、もうチロルチョコみたいなのをバーッとたくさん何十個もこう箱の中に入れて、どうぞお食べくださいという完全なこうね、気持ち、優しい気持ちなのか、こう哀れな、いたわれの気持ちなのか分かりませんけども、うんうん、そんなチョコレートが置いてありましたけども、
ね。そうですか、召し上がりました？
いただきました。
ご商売に預かってという感じで。
そうですね、
はい。じゃあ、チロルチョコかな。今週のテーマは、あなたの好きなチョコレートになっています。
僕の好きなチョコレートは、あれですね、お酒が入ってるやつですね。
あ、お酒が入っているチョコレート、はい、ボンボン？チョコレートボンボン？
そうです、ちょっとウイスキーとかそういうのが入ってるチョコレートありますよね、こう。
あるある。
お店でもスーパーとかでも売ってると思うんですけども、うんうん、ああいう風な洋酒が入ってるようなチョコレートが好きですね。
そうですか。じゃああと1年ありますけどね、はい、
そうですね、ボンボン。まあいいですよ、もう普通に個人で買って楽しみますんで。
あ、クリちゃん、お酒飲めたっけ？
大丈夫です。僕はお酒は、はい、
そうですか、
飲めるので、
はいはい、覚えておきますね。
お飲みにならないんですよね。
あ、そうなの、そうなの、うん。まだ話が長くなりそうだから、レポート行こうか。
そうですね、はい、はい、行きましょう、
はい、よろしくお願いいたします。
レポートに移させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。本日私は札に来ております。札といってもですね、旧甲州街道沿い、調布の駅から札方面に歩いていただきますと、ちょうど右手側にございます。もう調布で言えば和菓子の老舗でございます。昭和2年に創業しております、調布清風堂さん、今日はですね、本店さんにお邪魔しております。まあ普段はですね、天神通り店から、こちらの街角レポートをお送りしているんですけども、ちょっと私も調べましたところですね、この本店から中継するのは2009年の3月以来ということですから、もう本当に9年ぶりぐらいというこの本店からの中継でございます。今日はですね、こちら清風堂さんといえばこの方でございます。代表取締役社長の宮野さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 ということで、はい、こちらから中継するのはもう9年ぶりということなんですけど。
みたいですね。はい、すいません。久しぶりですね、こっちからだとね。はい。
ちょっと普段のこう、天神通り店のちょうどこの時期だと、はいはいはい、こう、ストーブが置いてあったりとか、そういうような、はい、はい、イメージがあるんですけども、はい、まあ、本店さんはもう、どっしりだというと、どっしりとした、構えでという感じですね。
はい、はい、そうですね。全然ね、置いてるものも若干違いますしね、こちらの方がちょっとね、広い感じがするかなと思いますね。
入っていただいて、奥側にちょうど突き当たりのところにですね、ショーケースがあるんですけども、ちょうどこの真ん中のところにですね、梅紫だったりとか、桜餅、桜道明寺ということで、まあ、ちょうどそういう季節になってきているのかなと、本当に和菓子っていうのは季節を表してますんで、そういう季節なのかなと思うんですが、もう梅というのも咲き始めてるんですかね。
あ、そうですね、札天神さんの境内なんかの、梅がね、そろそろほころび始めて、かなり膨らんできたみたいですね。はい。
まあ、そしてこちらの梅紫さんといっても、はいはい、もうこの清風堂さんの代表的な和菓子になりますけども、
もう代表ですね。もう30年ぐらい前に宮司さんから名前をいただいた、もう代表するうちのメーカーですね。はい。
まあ、梅紫というこのポップの上に五色天神って書いてあるんですけども、はい、五色天神、まあ、調布の方はね、ご存知かもしれませんが、新しく調布に来られた方とか、五色天神って何なんだろうって思う方もいらっしゃるかもしれません。
はい、 札の子のエリアですね、昔の江戸時代の宿場町で、御宿と言われるエリアで、上札、下札、国領、下石原、上石原という御宿で御宿っていう御宿天神ということで、札天神様の鎮守様ということなんですけどね。
そちらにちなんで、五色天神の紫ということで、はい、こちらの賞も受賞されてるんですね。
そうですね、昔、貸し博覧会の方でちょっと技術賞等をいただいてます。
そして、ちょうどそれがちょうど正面の上、はい、一番上の棚にございますが、はい、その真ん中の 棚にはですね、桜餅だったり、桜道明寺、はい、あとよもぎ餅、これはこの今の時期ということになるんですかね。
は
い、
そうですね、桜はまだちょっと河津桜がこうちょっと咲き始めたかなぐらいなんですけど、今から3月いっぱいぐらいまでは草桜がやっぱ代表的なものになりますかね。
なんか他の和菓子屋さんと違って、清風堂さんならではというようなものは何かあるんですか。
うちやっぱクリーム系の大福とかですね、そういうのもちょっと置いてますので、ちょっと洋物っぽいのもあります、多少は。はい、
この桜餅とかには何かこう、人気の秘訣みたいなのはあるんですかね。
秘訣というわけではないかもしれないですけど、一応関東府の焼き側の桜餅と、関西系の道明寺の粒々のお米の粒ですね、道明寺種のと2種類とも用意してますので、お好みで、はい、食べていただければいいかなと思います。
腰とその粒っていうのはどちらの方が人気があるんですか。
あ、でも最近、腰あん、あんこ的には腰あんの方がいいっていう方の方が多いのは多いんですけど、ただやっぱり桜餅、皮の違いですかね、やっぱ関東風と関西風の違いなので、それでやっぱり好みがあるかな、
うん、で関東と関西というのは何かこう味が違ったりってことなんですか。
やっぱり関東は長明寺さんの桜餅から来てるので、焼き側が多い、もって関西の方はやっぱりお米を潰した、道明寺だね、道明寺さんっていう部分で皮が違うという。
そこで、各皆さん そのお好みが違うという。
はい、そうですね、はい。
そして今年の干支にちなんだ、犬のもなかというのも置いてありますし。
そうですね、こちらはもうあと残りあと少なくなってしまうんですけど、干支にちなんだもなかの形が、犬になってます。はい、
なんか本当にこう季節感を表すというのは、本当に和菓子というのはその季節季節、本当にその代表するものがこう置かれているわけですけれども、はい、今はまだ2月の、ちょうど、これから中頃、中後半というところになるんですけれども、徐々にそうすると3月に向けてくると今度は桃の節句ということになるんですけれども、今お店入ってくるとちょうど、左手側の、真ん中のところに少しも可愛らしいひなあられが、まだ本当に 1,2 種類飾られているという感じなんですけども、
はい、そうですね、今日が16日ですか、来週の19日月曜日からちょっと薄いの季節時期に入りますので、ひな人形とかを飾るに最適な時期になるんですね。そうすると、それに合わせてですね、できれば初節句の方とか、おひな様の準備をされたらいいかなと思いますね。
その日は仏滅ということに今年になってるんですけども、それと薄いの日というのはちょっと違うんですか。
薄いの日って、その頃からこう、雨が、降る雪が雨に変わって、暖かくなってきて、春に変わってくっていうのがありまして、その日に飾ると、こう、良縁に恵まれるなんていうこともありますので、仏滅とかよく大安とか、ね、に気にされて、おひな人形飾ったりとかっていうこともあるんですけど、あれはあんまり関係ないので、また別のあれですので、はい。
ということは、そういうのに、日にちの、例に関係なく、その薄いの日を、時期にこう選ぶといい。
いい病院に恵まれるなんていうのがありますね。
飾りすぎるとお嫁に行けないなんていう話もありますけど。
そうらしいですね。我々は関係、男でも関係ないのかな。でも皆さん大体3日の日にすぐ片付けられる方が多いのかなと思います。
ということは今ちょうどこうショーケース真ん中の一区間だけなんですけども、これが例えばこうだんだん近づいてくるともう少しこう商品とか増えてきたんですか。
はい、若干おひな様みたいな系統のが少し数が増えてきますね、少し。
そして今その桜餅だったり道明寺というのがあるんですけども、こちらのその施設が終わると次は柏餅ってことなんですか。
そうですね、この頃だと大体4月1週目ぐらいにも桜が散ってしまうことが多いので、4月の2週目ぐらいからも柏餅になることが多いですね。
ということはその柏餅に変わるときがまた時期変わりということで。
そうですね、季節が変わるという、もう桜の状況を見ながらどんどん季節が変わっていくのに合わせてというか、若干早め早めに和菓子は変わってきますので、季節が。
と、まあ、春になるとまたそうやって、はい、いろいろ注文も増えてくるということですかね。
そうですね、あのこれからだともう来月になると今度卒業とか就職とかあの環境が変わる方いらっしゃいますので、そういう時に、ね、あのご挨拶の品だとか、あと卒業祝いとか就職祝いとか、そういう時に、まあ、お赤飯とかご利用される方もいらっしゃいます。
またこの調布お土産としてもですね、はい、ちょうどこう入って右手側のケースにギフト品になりそうなあの詰め合わせがたくさんありますけど、はい、こちらもやはりこういう時期になると増えてくるんでしょうか。
そうですね、やっぱりあのご挨拶に持っていく方がいますので、特に、ね、やっぱり先ほど言った目紫なんかはうちの代表メーカーで調布のあの福田天神さんゆかりのものなので、そういうのを持ってっていただけたらいいかなと思います。
ということで今日はですね、こちら福田にあります調布清風堂さん、はい、今日はですね、9年ぶりに本店から中継でお伝えをしているわけですけれども、場所はもう一度ご案内しますね。調布からですね、福田の方に向かっていただいて旧甲州街道沿い右手側にございます。あのちょうどカフェ大福の上りも出ておりますので、わかると思います。そしてですね、営業時間の方が10時から午後の7時前なんですけども、こちらは天神通りも同じ時間のオープンですか。
そうですね、はい、定休日は火曜日となってますので、はい、
であの天神通りのよりもこちらの本店様には昔から、通ってくる馴染む方も多いということですよね。
そうですね、まず昔からの方は やはり本店に見える方が多いのかなという、うん、
ということですね。今日はですね、本当に昭和2年創業、調布の和菓子の老舗であります清風堂さんから中継でお伝えをしています。あのぜひですね、この季節感が非常に、現れます和菓子、そしてあの結構あんこというのもね、カロリーが低いなんて言われていて、結構こう和菓子は体にいいなんていうことも言われてますので、ぜひですね、季節感を味わいながらですね、清風堂さん老舗の和菓子を味わってみていただきたいと思います。以上です。
ありがとうございます。もうレポートで早春が伝わってきました。宮野さん、ありがとうございました。
はい、はい、どうもいつもありがとうございます。
はい、くにちゃんも気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
さて、今日の街角レポートでは、福田にあります清風堂さんにお邪魔いたしました。金曜日のレポーターは深澤邦久くんでした。そして来週